聖書を朗読いたします。マタイによる福音書12章38節から42節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書23ページです。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。徳島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。以上の聖書箇所より、印よりも必要なものと題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
今日の聖書箇所はですね、あまり初心者向けの御言葉ではないということをまず初めにお断りさせていただきます。結構ですね、今日のところはイエス様の言い方がすごく辛口なんですけども、初心者に対してそんな厳しいきつい言い方するお方ではなくて、今日の相手はですね、むしろ聖書のプロフェッショナルなわけでして、そういう人たちには結構厳しくですね接するという、そういうお方なんですね。で、律法学者とファリサイ派っていうのがですね出てくるんですけども、もう聖書をよく読んでる方ならおなじみなんですけども、彼らは毎度おなじみ主イエスのライバルを演じる宗教指導者の一派であります。もうちょっと詳しく言うとですね、立法の細かい規定を こと細かに守る、613もあるっていう規則をですね、もう逐一守ろうとしてですね、あとは清い生活を心がけて、よく手を洗うとかですね、体を洗う、汚れを遠ざけようとする、一見立派な人たちなんですけれども、このファリサイ、律法学者とファリサイ派、彼らは主の説教をしばらく聞いた後に、印を見せろと言ったのであります。先生、印を見せてくださいと。表面上は敬意を込めてお願いしているように見えますけれど、本当は敬意なんかありません。心から先生とは思っていないのです。教えを請う姿勢ではもうないということなんですね。でさて、そこで思うのです、印とは何のことだろうと。今の私たちが使う印っていうのとは結構意味が違うんですけれども、この聖書で言われている言葉の意味としては、神の力が働いていることの目に見える証拠のようなものなんですね。印を見ることで、ああこの人は神から使わされた人なんだなと人々が理解するわけです。普通の人間にはできないようなことをやったりなさったり、イエス様はなさったりして、それでああこの人はただの人ではなく、まことに神様から使わされて、神の力を使わせていただいている人なんだ、というふうに、分かる。これが印ということなんですね。それでですね、印を見せてほしいと思うこと自体は、ユダヤ人というのはこの聖書の時代のということですけど、ユダヤ人社会においてはそれほど不謹慎なことではありません。いろんな偉そうなことを口で言うなら簡単なんですけども、その人の言ってることが本当に神様の意思に、御心にかなうものなのかというのは、印を見なければ分かんないことも多いので、印を見せろということ自体はそんなに悪いことではないですね。で、問題は印があるかないか、二者択一ではないんですけれども、 立法学者とファリサイ派のお願いは、なんていうかですね、私たちを誤解させるかもしれません。彼らが印を見せてくださいと言ったので、一見するとイエス様は今まで印を見せてこなかったのかなと勘違いするかもしれませんよね。見せてくれなかったから今見せてくださいと言っているんじゃないのかな。しかし実際は何度も見せてくださったのです。初めてじゃないんですよ。もう何度も今まで印をなさってきて、印はすでに提示されています。で、本当の問題は印があるかないかではなく、印を見て信じるのかということ。印を見て素直に信じる心があるかないのか、そういう問題だということであります。そういうわけですから、立法学者とファリサイ派の問題は、印を見たのに信じようとしない固くなさにあるのです。彼らが見せてくださいという心の内には何があるかというとですね、我々が納得するものはあなたは納得するものをあなたは見せられるのかというある種の傲慢さも含まれていると言ってよいでしょう。神の言葉に素直に耳を傾ける、謙虚な心とは言えません。我らが納得できる印があるなら信じてやろう、だが納得できないものなら誰が信じてやるか、そこまで露骨に言わずともそういう姿勢というわけなんですね。どうだ、お前の見せる印で俺たちを納得させられるのか、そういう挑戦的な意味合いが込められているわけなんですね。極論を申しますと、人は自分が信じたいものしか信じないということになるでしょう。信じたくないものはいくら見せられても信じない。歪んでますよね。これよく巷では陰謀論というのがあるんですけれども、ああいう陰謀論を信じる人たちっていうのは自分たちが信じたいものしか信じないんですよ。どんなに科学でこうなってますってこう証明して見せても、いやそんなの嘘に決まってるっていうことがよく今の現代の、 信仰とは別な社会でもいろいろあるわけですけども、いくら信じたくないものは信じないんだ。それが聖書のプロにも当てはまってしまうものですから、厄介の極みなんですよ。人々を神へと導くべき責務のある人たちが神の子に敵意を抱くのは実に皮肉なことだと思うのです。本当だったらこのイエスという人にあなた方は従っていきなさいっていうふうに言わなくちゃいけない指導者の立場なんですけども、お前の言うことは何やっても信じないぞってふうに言ってるわけですから、全然聖書のプロとしての役割は果たしていないんですね。で、だからこそ次の御言葉が来るわけです。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印の他には印は与えられない。イエス様の御言葉の中でもとりわけ不愛想と言いますか、とにかく塩対応だなと感じる御言葉であります。私が初めて聖書を読んだ時には、まあ正直言って感じ悪いなと思ってしまいました。先ほどですね、これ初心者に向かって言う言葉じゃないっていうのはそういうことなんですよ。初心者の方が御言葉分かんないのは当然ですし、丁寧に教えてもですね、やっぱりいやなんだかわけわかんないとかそんなの信じないっていうのは仕方がないんですよ。問題は相手が聖書のプロだったっていうことなんですね。だからイエス様は辛口にこういうことをおっしゃったんですね。あえて相手と距離を置くような御言葉を語られたわけでありますが、その理由は先ほどの通りです。彼らが聞く耳を持たないから。 自分の信じたいものしか信じようとしない人たちにどんな印を見せても無駄なのです。繰り返しますが、印があるかないかではなく、信じる気があるかないかの問題。信じる気などない人たちに何と言ってやればいいのでしょうか。人間的な視点で考えれば、もはや対話が成り立つ相手とは思えません。正直言ってサジ投げたくなっちゃうわけですよね。もう何言ってもどうせ信じないんだから。そうではありますが、かたくなな人たちを相手にしても、主は決して無視をなさるお方ではありません。依然として教える立場に徹しておられるのです。教えることを放棄なさいません。イエス様の中にですね、辞書の中に諦めるっていう言葉は書いてないんですね。そこで聖書の引用が来るんですよ。まずはヨナ書ですね。ご存知でしょうかね。南北に分断されたイスラエル王国のうち、北王国が大国アッシリアに征服されていた時代のことなんですね。これ旧約聖書に書いてるんですけども、イスラエル王国って、ダビデとかソロモンとか立派な王様が治めてた当時は大きな王国だったんですけど、その後はですね、王国南北に分断しちゃうんですね。で、南北に分断した王国のうち、北の方は先に敵に取られてしまう。アッシリアに征服されていたわけですね。で、アッシリアの都はニレベと言います。ヨナという人は敵国の都ニネベに使わされた、ある意味気の毒な預言者なんですね。で、ヨナは神からニネベに行って預言をせよと最初に命じられた時に逃げ出すんですよ。あんな都で預言なんかしたくないよと。それでヨナは船に乗り、タルシシというところに向かって逃げるわけですけども、結局逃げきれなくなってですね、それで諦めて、ニネベで仕方がなく予言するんですね。大きな都を3日もかけて回り、この都は40日後に滅びるぞと告げました。説教して回ったわけですね。都は滅びるぞ。で、そこでヨナが恐れていたことが起こるんです。なんとですね、異邦人であるニネベの人々が庶民から王に至るまで悔い改めたんですね。彼らは滅びを免れました。これがヨナが恐れていたことなんですね。敵国だから滅びてくれればいいのに、悔い改めちゃって、神様に許されちゃったって、なんてことだ。最初から嫌だったわけですね、そうなるの。で、イエス様はここで何を言わんとしているのでしょうか。神を知らない異邦人でさえヨナの説教を聞いて悔い改めたということ、この都は40日後に滅びるという神のメッセージに真摯に耳を傾けたのです。普通だったらうるせえバカ野郎とかですねぐらい言ってもおかしくないのに、ニネベの人たちは王様までもが荒布をまとい断食をして悔い改めたんですね。荒布をまとって断食をするっていうのはもう最高の悔い改めのやり方なんですね。そのような姿勢で臨んだニネベの人たちを神は許してくださいました。神の慈しみはユダヤ人にも異邦人にも注がれるのです。そうであれば、目の前にいるユダヤ人たちはいかに、律法学者とファリサイ派の態度はいかに。主はヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたことになぞらえて、ご自身の十字架と復活を示唆なさいます。現時点で主は多くの印を人々に見せてくださったわけですが、このあとさらに大きな印を見せてくださる。十字架と復活っていうのはイエス様が見せてくださった印の中で一番最高のものなんですね。そのことも合わせて予告されているのです。 異邦人であるニネベの人々でさえかつてヨナの預言で悔い改めたのならあなたたちはどうなのかと主は問うておられるわけです。私はこのあと十字架にかかって死んで復活するんだぞ、それでもまだ信じないんですか。そのことが示唆されているんですね。ここで主はさらに相手を刺激する言葉を投げかけられます。あえて刺激するんですよ、イエス様はこう敵対者のことですね。ニネベの人たちは裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。これはユダヤ人が聞いたらカチンとくる御言葉なんですよ。異邦人が裁く側に立っていることは普通のユダヤ人にとっては屈辱だと感じられること間違いありません。なんだよと思うわけなんですよ。ユダヤ人こそ律法、神様の御言葉をいただいていて神様に選ばれた民なんだから、ユダヤ人こそ裁く側に立って、で神を信じていなかった異邦人が裁かれる側に立つのは当たり前だと思ってたのに、これはまあ逆転しちゃってるんですね。ユダヤ人の特権意識を打ち砕く言葉でもあります。もちろんここにいる私たちも気をつけなければなりません。神の御前で求められるのは語られる御言葉に真摯に耳を傾け悔い改める心、これ以外にはないのです。クリスチャンだから他の人とは違うんだ、そんな特権があるなどと心に思い描くことは不謹慎。その点において印を見せてくださいと求めることは全くの筋違いなんです。聞く耳なんてさらさらない、悔い改めようなんてさらさらない、そういう態度を続けた果てに何が待っているのか。それは御言葉に書かれている通り、裁かれる側だと思っていた人たちに逆に裁かれてしまう、あらってなっちゃうわけですね。自ら敬虔な信仰者だと思ってやまない人ほど苛立たしく感じる状況ですよね。これは裁く者と裁かれる者との逆転劇は決して心地よいものではありません。主は意図的に苛立たしい状況を提示なさっておられるのです。神の御前では人間のおごりなんて何の意味もなさないんですよ。そんなくだらないプライド捨ててしまえ、ぶち壊されてしまう。救いの基準はただ一つ、その基準を持っているのは人間ではなく神であられると。誰を救うかは神様が決める、そして神様は全ての人を救いたいと思っていてくださる。分をわきまえるのが信仰者の姿勢なのです。で次に南の国の女王について語られています。シェバの女王という名で知られた人物ですが、この人面白いですね。噂に聞くソロモンの知恵と富が本当なのかどうか確かめてみましょうっていう感じでですね、彼女はアラビア南部からはるばる訪ねてきた次第です。いくつもの難問をふっかけてソロモンの知恵を試そうとするんですけども、賢いソロモンは全部ことごとく答えてしまうんですね。そこでシェバの女王は、ソロモンを選んだ神を褒めたたえたのです。大事なのはソロモンを褒めたたえたんじゃなくて神様を褒めたたえたってところなんですね。シェバの女王が何を求めて南の国からやってきたかといえば、ソロモン自身の知恵ではなく神の知恵だったというわけなんですね。たとえ異邦人であっても 神の知恵を求めて訪ねてくる人は裁く側に立っている。それも主イエスが選んでくださったこの皮肉な状況であります。挑発的なメッセージではありますが、ユダヤ人を貶めたいのではなく奮起させたいのです。神の民であれば神の知恵は身近に与えられているものではないかと。もちろん聖書のことであります。誠の神礼拝のことでもあります。ユダヤ人はせっかく絶好のポジションが与えられているのに、かの日には裁かれる側に立たされてもいいのかと。まるで最後通牒のように厳しく響く御言葉でもありますが、まだ救いの最終段階が終わったわけではありません。ありがたいことに主は律法学者とファリサイ派の人々にも辛口ではありますが福音を語ってくださっているのです。イエス様はこの聖書の専門家たちを排除したいんではないんですね。そうではなく、あなたたちも私の言葉に聞きなさい、招いてくださっているんですよ。ただし知ったつもりになっている学者肌の人に対しては主はプライドを打ち砕いてしまわれます。人間のプライドっていうのは神様を信じるためには邪魔になるんですよ。で、頭のいい人ほどプライドが高かったりしてですね、なかなか人の、言葉を聞こうとしない。それが邪魔しちゃう。そんなプライドはもう砕かれろ。それがイエス様のなさることなんですね。それでもありがたいのはですね、お前たちは地獄に落ちろとおっしゃっているのではないということなんですよ。主はどこまでも真実に神の御前における悔い改めを、あるいは神の知恵を求める姿勢を説いておられるのです。あなたたちも悔い改めなさい、神の知恵を求めなさい。誰に対しても思いは一緒なんですよ。そういうわけですから、律法学者やファリサイ派がもう救われないなどと思う必要はありません。ありませんし、思ってもならないんです。最後に主はさりげなく遠回しにご自分を見よと勧めておられます。具体的に私を見なさいとおっしゃっているわけではありません。ここにヨナに勝るものがある、ここにソロモンに勝るものがある。少々分かりづらい言い回しですが、中身は明らかなんです。それはキリストのなさったことすべてのこと、キリストと共にやってきた神の国、福音宣教、神の許しも知恵も主イエスにおいてもたらされるのです。それでも直接私を見なさいとはおっしゃらないんですね。印はすでに与えられました。イエス・キリストこそ最高にして最後の印であられます。印をどのように受け止めるのか人それぞれかもしれませんが、神がすべての人に求めておられるのは幼子のように素直に信じることに他なりません。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちに御言葉をお与えくださいました。印を見せてくださいました。人間は本当に固くなる、自分は学があると信じてやまないものほどなかなか御子の言葉を、またひいてはあなたの御言葉を信じようとしない、受け入れようとしない、そんな傲慢であるもので、傲慢なものであることを改めて覚えます。されどもあなたは真実に私たちに教えを施してくださいます。学のない人には懇切丁寧に優しく、しかし学のあると自負してやまない者には時に厳しく、あなたは御言葉を教えてくださいます。主よ、どうか私たちの心の中にある 堅くなさ、また傲慢さ、もろもろの邪魔になる障壁をどうか打ち砕いてください。私たちが本当に真実にあなたの許しを、またあなたの知恵を求めるものとさせてください。また世の人々にもどうかあなたの福音を述べ伝えることを得させてください。多くの人々があなたの御言葉を聞いて信じて、どうか誠の平安に預かることを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。